入れていただける方はお受け入れいただきまして、昭栄賛美歌543番をご一緒に唱和いたしましょう。 12章28節から34節新約聖書87ページにございます。マルコによる福音書12章28節から34節、お読みいたします。彼らの議論を聞いていた一人の律法学者が進みで、イエスが立派にお答えになったのを見て尋ねた。あらゆる掟のうちでどれが第一でしょうか。イエスはお答えになった。第一の掟はこれである。イスラエルよ、聞け。私たちの神である主は唯一の主である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。第二の掟はこれである。隣人を自分のように愛しなさい。この二つに勝る掟は他にない。律法学者はイエスに言った。先生、おっしゃる通りです。神は唯一である。他に神はないとおっしゃったのは本当です。そして心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして神を愛し、また隣人を自分のように愛するということは、どんな焼き尽くす捧げ物や生贄よりも優れています。イエスは律法学者が適切な答えをしたのを見て、あなたは神の国から遠くないと言われた。もはやあえて質問するものはなかった。お祈りいたします。父なる神様、天気の悪い中、今日も鈴木先生を送ってくださり感謝です。各地でまた地震があり、また今までお春日だったのが急に雪になったり、人間にとっては思わぬ災難ですが、あなたはその目を覚ましていなさいと御言葉をくださっています。今日語られるメッセージが一週間の糧となりますよう、一人一人心を開いて聞き、生活の場へと生かされますよう導いてください。また先週はお天気に恵まれ、しゃべるコンサートが開かれ、音楽で神様を賛美することができました。多くの方々に参加していただき、協力していただいたことに感謝です。これからも一人一人の歩みが守られ、神様の真理へと変わることができますようお導きください。今日も礼拝も終わりまでお祈りください。これらの感謝と祈り、イエス様のお名前を通して御前にお捧げいたします。それではお立ちいただきまして、賛美歌58番をご一緒に賛美いたしましょう。
Thank you. 本校による福音書を10号で紐解いておりますが、今日は12章の28節から最も重要な掟っていうふうに言ってますけども、日常生活の中でいろいろな約束事があります。それを守らなければお互いに傷つけ合って衝突してしまいます。礼儀作法ができてなかったら本当にそこに争いが起こります。車の運転でもちゃんと交通規定を守らなければとんでもないことになります。そういう意味で規則というか約束事っていうのはとても大切。そのルールにのっとって全てを行うとスムーズにいくはずですけども、なかなかそれが守られないという、そこで大きな争いが起こったり事故が起こったりしてきております。社会生活において、ね、何が一番大切かというと人間関係でございましょう。今日は神様が私たちが幸せに生きていけるようにと約束ごとルールを与えてくださいました。ちょっと足りなかったんですが、今日の朝気づきまして、実家をですね昨日から用意してたらよかったんですけども、ただ言うだけじゃなくてここに入ってきましたから、足りませんから、見せ合ってくださったらいいと思います。イエス様は、神様はイスラエルのために10の戒めをモーセを通して与えられました。第1から第3までは神と人との関係の戒め、第4回からは人間と神との間に存在する関係、第5回からは人と人との関係の戒めです。出エジプト記の20章ここに書かれていますが、あなたは私を置いて他に神があってはならない、あなたはいかなる神像も作ってはならない、あなたの神主の名を乱れに唱えてはならない、乱れにその名を唱えるものを主は罰せずに置かれない、そういうふうに書かれています。まず神様を恐れ、まず神様を拝め、そういうふうに神様との関係を正しくして、その次に人との関係であります。安息日を心に留め、これを聖別せよというふうに、日曜日をちゃんと守れ、その日は神様を思う日であるし休息をする日だっていうことまで出されています。あなたの父母を敬え、殺してはならない、勧誘してはならない、盗んではならない、隣人に対して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならないっていうふうに10の戒めをくださいました。で、まあこの実家についてまたいつか少しずつ分けて説教にできたらいいなと思いましたけども、このことをきちんと守れば全ての面でスムーズにことが運びますし、私たちは幸せになるはずです。イスラエルの人たちは、ところがこの実戒を大事だ、これを守ることが神様に従うことだと思いました。ですからそれを細分化しまして、600いくつかの細かいことを613作ってしまってですね、安息日は これ以上歩いてはならないとかどうのこうのっていっぱい書いて、まあ結局そういう意味でイエス様がそれをどんどん破っていかれたので、律法学者とパリサイ人たちはイエス様を戒めを守ってないっていうふうにして攻撃しました。で、今日のところは律法学者がイエス様にこの律法の中で戒めの中で一番あらゆる掟のうちでどれが第一でしょうかというふうに言うのです。するとイエス様は第一の掟はこれである、イスラエルよ聞け、私たちの神である主は唯一の神である、心を尽くし精神を尽くし思いを尽くして尽くし力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。また第二の掟はこれである、隣人を自分のように愛しなさい、この二つに勝る掟は他にないとおっしゃいました。結局十戒の十の戒めを要約するとそういうことだし、それを細分化して613も作った律法もその二つに集約されるというんでしょうか、二つのことで言い表している。この二つのことをもってしっかり守るとその戒め全部を守ることになる。まず第一の神を全身全霊で愛せよということはどういうことでしょうか、神を愛することが私たちにはできるんだろうかと思いますが、これは誰もできない。私たちの思いは常に地上のことにその間にかへばりついてしまって、神様についての思いは二の次になってしまう。一般の人たちはなおさらのこと、その証拠に神様を信じる者が本当に少ない人数であります。あってなきがごとき私たちを永遠の宇宙を作られた永遠のから永遠に至るまでの素で収められる神様を愛するということは考えられません。私たちは自分の努力によって研究することによって神に近づくことはできません。愛することもできません。しかしそれをご存知である神様はご自分から人を求めて罪に汚れた私たちを愛してください。私たち一人一人を神様の愛の対象としてくださって、そのためにその罪をあがなうためにイエス・キリストをこの世に使わせてください。今日から対抗節アドベントであります。イエス様がお生まれになったということは神様の方から私たちを愛するために一人をくださった。詩編の8編の4節に人は何者なのでこれを顧みられるのですかっていうふうに詩編の記者も言ってます。神様はあの放蕩息子のような 私たち。しかし神様自身は放蕩息子の父親のように、神様は帰りを待っていてください。私たちを愛そうとこの世に来てくださった神の子イエス・キリストを信じる、自分のために来てくださった、それほどに私を愛してくださるということを信じるというところから、神を愛するということが出てきます。そのことが本当に分かったら、神様を愛することになりましょう。愛されてきた人こそ愛することができるのです。そこで第二の自分を愛するように、あなたの隣人を愛せよと言われています。自分を大事にするっていうことは、なんだか罪のような気がします。人は一人残らず生まれながらの放蕩息子です。しかしまたこれと同時に、神に選ばれ愛されている神の宝でもあります。自分を愛せない人は人を愛すことはできません。人を受け入れることもできません。愛されているっていうことを本当に分かってこそ、自分を愛することができるし、人を愛することができるのだということです。自分が本当に尊いものだっていうふうに思うときに、自分のことばかりでなく他人のことも考えなさいとフィリピの2章の4節にありますし、人にしてほしいことは人にしなさいとマタイの7章の12節にあります。私たちは、まあ、時々病気をしますが、自分が弱ってきたらですね、もう人どこじゃなくなって配慮もできない、何もできないっていうことをよく経験します。自分が健康であってこそ人のお役に立つことができるし、余裕があってこそ人のことを考えることができる。そういう意味で自分の価値というんでしょうか、自分は神様に愛されているっていうことをまず知ることからです。今日もまた私は本当神様が教えてくださると思うんですが、こういう本をこの頃出まして、目ざとくそれを手に入れました。イリサ・アケミさんってご存知の方ありますか。鎌ヶ崎でケースワーカーしてらっしゃる。私は大阪の教会で23年半いましたけども、南海地区、大阪の教会はみんなですね、月に1回地区でみんなで 2,3 人ずつ出してですね、炊き出しに行きます。でどうかしたらですね、800個ぐらいおにぎり作るんですね。それを私は月に1回はやってましたし、また自分が勤めている時にはお昼から時間があると、そこで食堂をしてらっしゃった金谷愛明先生のとこで何か勉強になると思って、月に1回ぐらいはお手伝いに行って、お手伝いどころかいろいろと損をかけるようなことをいっぱいしまして、先生私が来たら邪魔だし損するねって言いながらですね、いろんな材料をおかしなことにしたりしましたけども、でもとても勉強になりました。鎌ヶ崎っていうとこは、まあ東京の横浜のとこ山谷ってありますが、山谷に2つですね、大きな労働者の町です。道にみんなお酒に酔っ払って寝てたりですね、おしっこしたかったりも怖 い感じがいたしますが、もう必死で、ね、食堂までは7、8分駅からありますが、そういうとこを通ってですね行くんですけど、案外そうじゃない、なんかおかしなことをするような人が近づいてきたら、周りの人がパッと溶けてくださったりしたことがありますが、まあそこでですね、とてもいい勉強をしました。でそこにイリサ・アテミさんっていう方が、36年前、ちょうど私たちが泉大津教会に赴任した時からケースワーカーとして、この人がそこで労働者の人たちに寄り添いました。まあこの人は素朴な方で、鹿児島出身の方で、神様を信じてですね、岩村昇さんをいつも、私はネパールに行きたいって言ってですね、小さい頃から思って、岩村先生にお会いして、看護学校で看護婦になってですね、会いに行きましたら、岩村先生はネパールに行かなくても日本にもネパールがあるよって言って、鎌ヶ崎を紹介なさった。でこの人は不本意でした。ネパールに行きたいと思ってたのにと思ってですね、でも岩村先生がここで働くことも大事なことだって言われるので、この人はケースワーカーとして道に寝転がってる人とか、じっとしてる人たちを、おじさんどうしたの、お元気って言って、毎日毎日ですね歩き回るんです。そしていろいろ世話をして、なんとかお役に立ちたいと思って活動しました。でそのうちにできるだけ道で寝てる人じゃなくて、生活保護を取ってアパートを紹介して、一人一人そういう風にしてですね、アパートに住ませるようにしました。それをもうほんと36年続けてきたんです。でその中で彼女はいろんなことを経験します。毎日毎日同じことを言う人にじっと耳を傾けて、だけどなんとかこの人を助けたいと思ってですね、アパートに生活保護をもらいましょうって言ってですね、いろいろ世話してきて、いろんなことがあったそうです。だけどある時ですね、私は一生懸命こうもうちょっと私の言うことを聞いてしたら、そういうふうに世話をしてもそれに応えない人、病院に行っても帰ってきたらもう逃げ出す人とか、アパートにせっかく住んでも逃げ出す人とかってあるそうです。どうしてなのっていうふうに思いました。その中からだんだんですね、私が何とかしてあげようってしたことがその人にとって本当に助けになったのかなと思ったりするんですね。である時そのアパートせっかく世話したのに出て行ってしまう人が何人かいるから、どうしてっていうふうに思ったんだけど、ある気がついて、その人がどういうとこにどんなふうに住みたいかっていうのをですね、選択させることがどんなに大事かっていうふうに思ったそうです。でそれはもう20何年か経ってですよ、やっと気づいてきて、そういうふうにして希望を聞いたりねして、もう本当に忍耐強い。でそれを見てた周りの人たちが、あんたのしてることはざるで水汲むようなもんだ、そんなこと一つ一つするよりも法律を変えるとかですね、なんとかの運動しないとね、何もならない、草を取ってもね根が生えててまた生えてくるようなもんだから、何にもならないじゃないかっていう批判もあるわけですね。でも私はそれをするしかないっていうふうにしてたら、何十年も経ってこの頃ですね、私はこの人たちを助けたい、救いたい、そして看護師さんですから体を良くしてあげたいっていうふうに、病気を治してあげたいっていうふうに 思うんだけど、それでよかったのかっていうふうにふと気がついて、どうしたらいいか、姉ちゃんそんなことばっかりするよりわしに仕事くれよ、仕事がないやって言ってね、言う人もいるから、本当にそういうことを思うと、ある時ですね、ご飯が食べられなくなったし、こんなしてから食べられない人もいるし、お布団で寝れない人もいるしって言ったら、寝れなくなってちょっと病気になったりしたんですね。落ち込みました。で、もう本当に痩せ細ってですね、また歩いてると、な、姉ちゃんこの頃元気ないやないか、どうしたんやっていうふうに言って、実はね、私がしてることは何なんだろうっていうふうにね言った。そうや、あんたがしてる、した、一生懸命やったってね、世の中変わるはずないし、釜ヶ崎がなくなるはずないし、なんてことないよ。そやけど、あんたが毎日わしらに声かけて、元気、大丈夫って言ってくれることがどんなに嬉しいか。一生懸命でアパートを世話しようとしてくれることがどんなに嬉しいか。人を一人として見てくれてる、わしらもうみんなそうですね。そこに来た人たちは小さい時から一人として重んじられないで来た。それをあんたは一人一人重んじて一生懸命で世話してくれた。できることをしたらいいんや、元気って毎日来て声かけてくれることがどんなにみんなに元気づけさせてるかわからん、それだけでいいんやっていうふうにね言われて、あ、ありがとうおじさん、私ね元気になった、これでいい。そしてその時に井出さんは、ああ私は何とかしなきゃとか、もうちょっと力があったらとかいうふうに自分を責めてたけど、そうじゃない、この私をこのままでいい、できるだけのことをすればいいっていうふうに気づいて、もう気が楽になって力が出てきた。私の話聞いてくれてありがとうって言ったら、いつでも来いやって言ってね、そういうふうにこの本の題は姉ちゃん大事にしやっていうことですね、気遣ってくれる。ああ自分を大事にしなきゃいけないんだっていうふうに思って、自分を大事にしたら余裕が出てくるんだって気づいたって、まあ、これ本当に単純に書いてあるけど、体を張って36年やった人の言葉です。私は何話も見てて、いろんなカウンセリング勉強したりいろいろしてても、これ何遍も読んでて感動します。本当に紡ぎ出した言葉だなと思うし、気づいたことだなと思います。欠点も弱さもいっぱいあるこの私が、かけがえのないものの存在として生かされているんだと自分を受け止めていこうと決心しました。一生かけて自分を好きになり、自分と仲良く折り合うことをがどんなに大切かということが分かったっていうふうに、やっとですね30何年かけて思ったんです。なんとかしてあげたい、してあげたい、助けたいっていうふうに思うと、相手がですね答えてこない、どうしてよっていうふうにね、結局相手のためと思いながら相手を責めることになる。そういうことだっていうことがこの頃いろいろなところで言われてますね。上から目線じゃなくてっていうふうに言われてますが、そういうことをねこの人は体でね感じました。私はこの2つの戒め、神様を愛するということ、それは愛してくださる神様を信じるということから始まる。そしてその愛を受けて、私は大事なものなんだ、愛されてると思ったら、他の人の困ったところに目が留まって、本当に寄り添うことができるし、助けることができる、してほしいことを してあげることができるっていうことに気がつく。このエリサさんの生き方こそ これをやってるなってことをですね、つくづく感じます。水野源蔵さんが書きましたのを読んで終わりにしたいと思いますか。嘆き悲しむ心よ、主なるイエス様、愛されていることを思い出せよ。その愛は愛に愛を許して、愛ゆえに許して祈れよ。憎しみ恨む心よ、主なるイエス様に愛されていることを思い出せよ。その愛ゆえに喜び祈れよ。失望する心よ、主なるイエス様に愛されていることを思い出せよ。その愛ゆえに希望を抱けよ。この水野源蔵さんは本当に苦しい中で、神様にどんなに自分が愛されているかっていうことを思いますから、そういう言葉が出てくるんです。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、いろんなことがありますし、いつの間にか自分はダメなものだと思ってしまいがちな私たち、あなたの大事な一人子をこの世にくださったクリスマスが近づきます。取りも直さず、私たち一人一人のために、あなたは私たちを愛する家に一人子をこの世に送ってくださいました。それほどまでに愛されているということを感謝いたします。お互いに大切にし、愛し合い、支え合う歩みにしてください。多くの災害や事故やいろんな事件で愛するものを亡くした人がどんなに多いか、毎週毎週数えきれないほどの人が嘆きの中に落とし込まされている現状であります。どうぞその一人一人を慰め励ましてください。世の中の動きは不運な感じがいたします。どうしたらいいか分かりません。しかし私たち愛されている者として、あなたに感謝しながら目の前のことに目を留め、一つ一つあなたの前に感謝をしながら人に仕える器にしてください。高齢者の方はお守りください。病の中にある方を癒してください。その方を看護している多くの人一人一人を助けてください。災害の中にあってボランティアに行っている人、働き人を力づけ、あなたの力をお与えください。一週間の歩み、あなたによって導かれた歩みでありますように、主の御名によって祈ります。アーメン。
雨の降る今朝でございましたが、このようにこの会場に招かれ、小さな腕でございますけれども、鈴木先生によって見事場の解き明かしをいただきましたこと、感謝でございます。先週はチャペルコンサートを22回目で、毎年この11月に催してきたことを感謝でございました。どうぞまたクリスマスに向かって教会の技をお導きくださいますようにお願いいたします。捧げましたもの、私どもにいただいております恵みの一部でございます。どうぞ御用のためにお持ちください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それではお聴きいただきまして、賛美歌358番をご一緒に賛美いたしましょう。
改宗一同とともにいついつまでもありますように。アーメン。
アーメン。